もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。今日のご相談は何でしょうか。
私、国際結婚してまして、
はい。
家族の問題で相談したいと思いまして、お問い合わせしたんですけども。
わかりました。まず、あなたはおいくつですか？
61です。
61 歳。奥様は？
49です。
49 歳。お子さんいらっしゃいますか？
連れ子ですね、21歳。
はい。どちらのお連れ子さん？
奥さんの方ですね。国際結婚なんですけども。
奥様の連れ子さんが21歳。
はい。
男性と女性どちらです
女
か？
性です。
女性、はい。その方だけお子さんは。
そうです。
で、この連れ子さんはもう籍入れてらっしゃる？
籍入れました。
はい。
籍入れないと日本に来られない形ら
な
し
る
い
ほ
の
ど。
で。
はい。あなた自身は、この結婚だけですか？
再婚ですね。
最初の結婚は何歳の時？
26ですね。
26歳で。何年間結婚してらっしゃいました？
10年ですね。
10 年。お子さんいらっしゃいましたか？
はい、2人。
で、そのお子さんはそうすると、奥様の方に親
親
権
権。
が行ったわけですか？
そうです。はい。
次の結婚は何歳の時？
56です。
はい。そこは何年で終わられた？
やっぱり国際結婚だったんですけど、うまくいかなくて1年ですね。向こうに子供がいらっしゃると思います。
この方は籍入れてないの？お子さんは。
入れてないですね。
じゃあ国際結婚で奥様だけが日本にいらしたっていうか。
在日の女性でしたね。
はい。で、今回は結婚何年目になります？
4年ですね。
結婚4年目。はい。と、今、一家3人で暮らしてらっしゃるの？
義理の娘は日本に来た時に、
はい。
日本語できないと、やっぱり支障をきたすと思いまして、まあ本人も了解の上日本語学校行ったんですが、
はい。
1年で辞めちゃって都会の方に行っております。
はい。じゃあ、例えばアパート借りるとか、金銭面では何かサポートされてんの？
私としては、奥さんに毎月生活費として10万渡してるんですけども、
はい。
奥さんがどういうふうな形でやってるのか、細かくは追求はしてないんですけども。
じゃあ、その10万の生活費を奥さんに渡しているだけで、
はい。
奥さんがお嬢さんに生活費を送ってるかどうかはわからない。
わからないです
ああ、
ね。
なるほど。はい。そうすると、今日のご相談は何になります？
娘と奥さん、毎日お昼にメール、電話やり取り、あと夜も10時過ぎぐらいにやり取りしてるんですけども、
はい。
それがまあ、1年から2年、毎日やり取りしてるんですけども、親離れ、子離れっていうんですかね、自立できないようにこちらから見受けできるし、今後結婚生活を続けていっていいのかどうか、それでの相談なんですけども。
はい。あ、なるほど。あなたの奥様と連れ子さんのお嬢さん
はい。
がしょっちゅう電話をしていると。
毎日のようにです
はい。
ね。
そのお嬢さんが自立していないらしいと。
自立できていない感じは見て取れるんですけど
は
も、
い。
これからどうなっていっちゃうのかな。まあ、奥さんも子供に対して溺愛っていうんですか、
は
一
い。
人っ子なので、
ええ。
これから自立できない娘を抱えて、夫婦生活を一段でいくのが自分はどうなのかなと思って相談したんですけども。
要するに、だから、その、お嬢さんのことばっかり考えてる奥さんと一緒にいるより、離婚してお一人になった方がいいかなって思ってらっしゃる？
まあそうですね、その考えもあります。
なるほど。
私としては、まあ本人同士はうまくいってるんですけども、
はい。
今後娘との関係も踏まえて、このまま結婚生活を継続していくのができるのか、自分として判断を迷ってるんですよ。
なるほど。じゃあ、このまま結婚を継続するのがいいのか、それとも、ここのところで離婚をした方がいいのか、みたいなお話というふうに受け取っていいですか？
そういうことです。
はい。今日はですね、弁護士の野島理恵先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
もしもし。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。奥様はそもそもどこの国の方なんですか？
中国です。
彼女は日本に来て長かったのですか？何年前に日本に来ているんだろう？
私と結婚する1年ぐらい前ですね。
それはお仕事で来たの？
前の旦那さんがいらっしゃって、それで、まあ、在日の方ですね。
日本に国籍は結婚する前はあった？
ないですね。
で、前の旦那さんが彼女にはいたわけですね。
そうですね。
その前の旦那さんっていうのは日本人なのかどうかご存知ですか？
中国の人ですね。
そうすると、あなたと離婚されると彼女は日本に住むところはないということですか？
ないです。
ない、
はい、
いや、その離婚した方がいいかどうかっていうよりも、そもそも離婚できるのかどうかってことですね、この状況でね。
はい。
奥さんがあなたと離婚して生活の基盤を失うようなら、奥さんは絶対離婚しないでしょうし、ましてや奥さんがあなたと離婚してご自身の生活の基盤どころか娘さんの生活の基盤も失うというようなことになれば、さらに絶対離婚はしないでしょうね。だからそもそも離婚できないんじゃないかって思う。今一緒に住んでいらっしゃるお家はあなたがの持ち家ですか？
そうです。
別にね、奥さんが、あ、じゃあ離婚してもいいわと、私他に住むところがあるからいいとか、私別に働いて娘とやっていけるからいいわっていう風になるんだったら、それは離婚するっていう選択肢が入ってきますけど、彼女がそもそもあなたと離れたらもう生きていけないと、経済的にやっていけないと、娘さんまでやっていけなくなると、だったらそれは絶対離婚しないでしょうよ。だから離婚した方がいいかどうかっていうより、まず多分離婚するっていう選択肢があんまないんじゃないですか。
まあ、娘の話になると感情的になって喧嘩になるので、離婚してもいいよっていう話にはなるんですけども、奥さんの方はね。ただ現実問題としては厳しいと思いますよね。
で、あなたとしては逆に、この、まあ、奥さんのこと嫌いでもないけれども、娘さんのことで喧嘩をするし、娘さんのことがどうも気になるので、離婚してこの先一人ぼっちで生きていっても構わないと、そういう考え？
そういう考えも出てきてるんですけどよね、ここ1年ぐらい。
まあ、その娘さんのことでもう別れてもいいやと思うくらいなら別れた方がいいんじゃないですかね。まず娘さんとお母様が、そういう親子ってすごくたくさん多くて、特に母と娘というのは多くて、さらに娘さん日本語喋れないぐらいなわけで、もう頼れるのお母さんだけだし、そうするとお母さんの方も娘は頼れるの自分だけだと知っているわけで、ますます可愛いし、ますます守ろうとするし、そうするとまず自立させようっていうふうに、あなたがどれだけ頑張られても、まあそれは無理だと思う。娘さんが彼氏さんでも作ってね、私この人と結婚しますっていうふうになりゃまた別かもしれないけども、そうすると、まあ、その、まず49歳の奥様と21歳の娘さんを、あなたが自立させようとか、話そうとかってする試みは、まず諦めた方がよくて、多分無理だと思います。
はい。
なので、あなたは多分このお二人の関係には踏み込まれない方がいいと思う。私はね。
はい。
なので、この状態を受け入れるか受け入れないかっていうのを、まずあなたが決めなきゃいけないと思うんです。
はい。
今そこ迷ってらっしゃるんだと思うけど。
そうです。
俺はこの女と結婚したんだから、これはもう俺の最後の女なんだから、何があっても面倒見るわと、もうこの人を選んだのは自分の責任なんだから、娘さんもひっくるめてね、養子縁組までされたんならだったら、もう何があっても責任取るんじゃというふうに腹をくくるか、それともくくんないか、もう無理だわこれというふうになった場合に、
はい、
じゃあ離婚できるのかっていうと、奥さんがうんって言わない限りは離婚できないからね、この状況だと。奥さんが嫌だと困ると、はい、私はもう娘も困るんだから離婚しないって言い出したら、それは離婚できないですよ、この状態だとね。同居されてるし。
はい。
そうなったらすごい金を積んで別れるしかないですよ。
はい。
離婚って、まあ今まで2回なさっててご存知かもしれないけれども、そんな簡単にできるものではないですからね。
はい。
結婚っていうのは、その二人の結びつきを法律が保護しているわけなので、 法律が保護している関係を一方的に、じゃあやめたっていうのは、それはまかりならんというのが結婚なので、もしも本当にもうこれは、この二人はもう自分たちには手に負えんと、無理だと、もう離婚するって決めたら、全財産を失っててもいいからこの人たちと別れたいんだっていうぐらいの強いお気持ちじゃないと離婚できない。
はい。要はどっちにしても、
どっちにしても腹をくくんなきゃ。うん。
腹をくくれるかどうかっていうこと。
そうそうそう。うん。どこかでご自身で決断されるしかないと思うし、はい、今の段階でどうです？さっき申し上げたように、もうこのね、3回目の奥さんはもうこれさ、自分の最後の女なんだと。娘さんもともとも引き受けたんだから、もう死ぬまで俺が責任持つわと、何があってもというふうに腹くくれそうです。
まあ、結婚生活続けるんであればもう腹くくるしかないですね。
うん。どこかで腹はくくらなきゃいけないでしょうね。結婚生活を続けるって覚悟をするのか、もうすごい金かけてても離婚するっていう覚悟をするのか、どっちにしろでかい覚悟だと思うので、ある程度のところまでに期限をご自身で決めて腹を決められたらどうかなと思う。
はい。
ただね、その結婚生活を維持するなら腹をくくるしかないって今おっしゃったじゃないですか。
はい。
あなたでもやっぱ結婚したくて結婚したわけじゃないですか。当たり前ですけど。
そうですね。
それは何を求めて結婚されたの？
やっぱり独り身で生涯を得るよりはやっぱり苦労はあっても伴侶がいた方がいいかなと思ったから結婚したわけですよね。
ただ今伴侶があった方がいいかなと思ったけれども、
はい、
伴侶がなくなってもいいからこの二人ともう離れた方がいいかもしれないとも思ってらっしゃるわけね。
だから娘のことも踏まえてこの状態が続いても結婚生活を維持するんであればそれを踏まえて腹をくくる、
うん、
もし離婚するにしても期限を切って腹をくくるってことですね、
うん、それがいいと思いますよ、うん、もうどっちかしかないと思うから、うん、でも離婚するとしても大変だと思いますよ、うん、だからその腹もくくってください、どっちにしろ。
はい、はい、分かりました。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。
もしこのまま継続されるおつもりなら結婚をね、
はい、
奥様とお嬢様のことで喧嘩をするのではなく、
はい、
だんだん自立していくように奥様を説得するっていうのが一番だと思うんですよ。
はい。
で、もともと生活費として10万円を渡されていて、
はい、
その中でどういうふうにお嬢様の方にサポートしてるかはあなたは知らないわけだから、
はい、
経済的なことで言ってしまえば、
はい、
お嬢様の分生活費を持ってくださいみたいな話になったら別だけど、
はい、
そういうことがなければこのまま穏便な生活をしていくということで、そんなに支障はないような気がしますけどね。
そうですね、うん、今までのやり方で生活していった方がまあ無難だな、
はい、そうですよね、
はいはい、
その辺のところもお嬢様のことが頭にすごくあるみたいなんだけど、
はい、
お嬢様の方は日本語は分かってないから他に友達とかができたり日本社会に溶け込んでいければなくなるだろうけれども、親も心配、子供の方も一人では生きていけてないんじゃない？まだ
いけてないですね、
うん、だからそれはそんなにすぐには離れられないと思いますが、
はい、
徐々に徐々に様子を見てっていうことですよね。
はい、先生方の話聞いて気持ちも楽になりました。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、それじゃあ失礼いたします。
はい、ありがとうございました。失礼します。